リボーション TV をご視聴の皆様、こんにちは。京都中央チャペルの今井久美子です。今日も皆様と共に聖書の御言葉を味わえるこのひとときを感謝いたします。まずは聖書朗読です。皆様ご一緒に拝読してまいりましょう。
エゼキエル書11章14節から25節。その時次のような主の言葉が私にあった。それゆえ言え、神である主はこう言われる。私は彼らを遠く異邦の民の中へ移し、国々の中に散らした。しかし私は彼らが行ったその国々でしばらくの間彼らの聖樹となっていた。それゆえ言え、神である主はこう言われる。私はあなた方を諸国の民の中から集め、あなた方が散らされていた国々からあなた方を呼び寄せ、あなた方にイスラエルの地を与える。私は彼らに一つの心を与え、あなた方のうちに新しい霊を与える。私は彼らの体から石の心を取り除き、彼らに肉の心を与える。こうして彼らは私の掟に従って歩み、私の定めを守り行う。彼らは私の民となり、私は彼らの神となる。するとケルビムは翼を広げ、輪もその横についた。イスラエルの神の栄光がその上の方にあった。主の栄光はその都の中心から昇って、都の東にある山の上にとどまった。
さて、本日の聖書箇所は、エルサレムを追われたイスラエルの人々が捕囚の地で暮らしていました。その捕囚の地で暮らすイスラエルの民に向かって語った預言者エゼキエルの言葉です。主はイスラエルの民を散らされました。イスラエルの民は今まで過ごしていたエルサレムの土地を離れ、本当に敵の国にちりぢりバラバラで生きていくことになっていったのです。未知の世界、過酷な世界で、本当に不安や恐れ、本当に将来の見えない絶望感があったでしょう。そんな民に向かってエゼキエルは語られたのです。主はイスラエルの民を見捨てませんでした。エルサレムから追われ、心細く不安や恐れに抱いていた人々のところに、主ご自身がそのところに行き、共にいてくださったのです。そして、また約束の言葉を与えてくださったのです。エルサレムは今や敵の国のものとなり、我々の土地だと敵が言っていました。しかし、主は、私はあなたたちを呼び集め、そう、イスラエルの民を呼び集め、そしてイスラエルの土地をあなた方に与えますよ、と主は語ってくださるのです。捕囚の民に向かって、主は自らがそのところに行き、またこの約束の言葉を語ってくださったのです。そして20節には、彼らは私の民となり、私は彼らの神となる。これは本来あるべき、主とイスラエルの姿です。主はイスラエルの神として、イスラエルの民を恵み導く。そしてイスラエルの民は、主の民として、主の掟、主の御言葉に聞き従う。その本来の関係は、どんな状況であっても、どんなところにいても変わらないのだと、このところで宣言してくださっているのです。今日このところから学びたいことは、私たちが頼るべきお方は、この聖書の語る主である。ということです。 聖書が語る主こそが今私たちが頼るべきお方なのです。捕囚の民となったイスラエルの人々は本当に未知の世界でどのように生きていけばいいのか、どのような心で生きていけばいいのか分かりませんでした。不安や恐れがあったでしょう。嘆き悲しみがあったでしょう。後悔や絶望感があったでしょう。もうエルサレムの神殿に行って神様と会うことができない、そんな状況の中にありましたけれども、主ご自身の方からイスラエルの民のところに来てくださって、共にいて本来の関係、そうあるべき姿を宣言してくださったのです。愛する皆様の置かれている環境はどのようなものでしょうか。コロナウイルスの感染拡大に伴って、いつもとは違う生活を強いられておられるのではないでしょうか。その中でさまざまな不安や恐れ、本当に絶望感が あるかもしれません。また経済的なことや身体的なこと、また人間関係に対しても恐れや不安や悲しみがあるかもしれません。そんな中、忘れてはならないのは、私たちには頼るべきお方がおられるということです。どんな状況の中にあっても主の方から来てくださり、私はあなたの神であると宣言してくださるのです。神様は祝福の神様です。神様は私たちを愛し、将来と希望を与えてくださる神様です。私はあなたの神であると宣言してくださっています。そして私たちは主の民なのです。ですから主の言葉を信じ、信頼して主の言葉に従うものとなってまいりましょう。今この御言葉を本当に思い巡らしながら、本当にどのようなことを語るべきか祈ってまいりました。一つ与えられた賛美があります。皆さんもご存知の賛美だと思います。少し歌詞が違うかもしれませんが、私が歌っている教会で歌っている歌詞をご紹介させていただきます。静まって知れ、スティル。三翼の影に隠し、力ある身腕の中に、逆まく大海を越え、主と共に羽ばたく我が父よ、大なる神、静まりあなたは知る。キリストの中に来い、信頼と主の力知る。雷鳴り渡る中、主と共に羽ばたく我が父よ、大なる神、静まりあなたを知る。私たちの現状はもしかしたら嵐のような中かもしれません。そんな中にあっても、私たちは大いなる神様の御翼の中に行こうことができているのです。私たちをしっかり握る神様は信頼できるお方です。この主と共に羽ばたくことができる、今こそ不安や恐れで本当に心がかき乱される、そんな時本当に主の前に静まり、神様と私たちの関係を改めて思い知ることができますように。私たちの神様は大いなる神様です。この神様を頼り、日々の歩みを進めていくものとなりましょう。お祈りをいたします。愛する天のお父様、感謝いたします。今日も御言葉をありがとうございます。私たち本当に不安や恐れの中に心がかき乱されてしまう弱い人間ですけれども、神様、今ひとたび私たちが頼るべきお方は あなたであることを本当に今日学ぶことができ、心から感謝いたします。どのような中にあっても、本当に将来と希望を与え、私たちを愛し導き、守ってくださる神様がいることをしっかり心に覚え、本当にこの大海原を主と共に羽ばたいていくことができるようにどうか導いてください。私たち一人一人を強め、守り、導いてくださること、信じ、期待し、主イエス・キリストの御名によりお祈りいたします。アーメン。それではまたお会いいたしましょう。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。